DJ おじいのつれづれおじい日記。はい、始まりました。おじい日記オープニングナンバーはラブトラ Call Me Baby。はい、どうも、始まりました。 DJ おじのつれづれおじい日記。いやー、もう9月もう半ばということでですね、ねえ、あの暑かった夏はどういっちゃったんだろうっていうぐらい最近ちょっと冷え冷えしておりますが、ずっとね、8月の後半からね、天気がね、あの太陽が出てくんなかったりしてね、洗濯物は乾かないし、なんとなく気持ちもこうふにゃーっとした感じになってましたけども、最近はですね、ちょっと太陽も顔を出してくるようになりまして、いいかなという感じでございますよね。台風もね、そんなに多くないからね、今のところあのだいぶ過ごしやすく過ごしておりますが、これから後もね、台風なければいいなと思っております。まあ9月に入ったということで、まあいろいろ文化的なイベントも盛りだくさんでございましてですね、まあ今日のおすすめコーナーはですね、茨劇というね、茨城の演劇、略して茨劇、2017がいよいよ9月の末から10月頭にかけて開催されるんですが、そちらについてちょっとお話ししたいなというのとですね、まあ私まあ某高校のまあ、ミュージカル部というところに、私の頃は合唱部だったんですが所属しておりまして、この間学校に行こうで V6 が言ってたんですがね、全国にミュージカル部がある高校何個あるか知ってます？スタッフさん、なんかね、13校ぐらいだってミュージカル、そうだよね、大変だもん。だって歌って踊ってね、音楽とかね、だからオペラ部なんかもう他に逆にもうほとんどないんじゃないかなと思うんだけどさ、まあ、音楽専門の学校だったら1校2校ぐらいあるかもしれないけど、オペラしたらもうクラシックの伴奏だしね、大変ですよね、なかなかないかなと。まあそのミュージカル部のですね、私のお師匠の先生がまあ定年退職されるということで、そのことについてもね、ちょっと触れたいと思うんですけども、前半部分でね、喋っていけたらなと思っております。はい、まあ私の方もですね、にゃんこのレオちゃんともども楽しく生活しておるんですがね、まあ困ったことにやつがね、朝が早い、うん、朝がとても早い、うん、3時とか4時とかで人を起こすときがね、そのニャーニャー泣いてるうちは可愛いんですがね、やつはね、噛む足の指を噛むね、ちょっと寝不足気味なんですよ、おかげさんでね。まあ可愛いから許しちゃう部分もあるんですが、ちょっとずついろいろね、歩み寄っていこう、と人の生きるリズムと猫の生きるリズムをね、歩み寄っていこうと考えているところでございます。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは DJ おじのつれづれおじ日記、今回も元気に始まり始まりでございます。この番組はIn Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はいはい、始まりましたよ。さっきね、ちょっとオープニングでも話したんですが、私ことおじはですね、高校時代、まあいろんな青春が皆さんあるかと思うんですけども、私おじもですね、いろんなことをやったわけでございますが、ミュージカルというものに出会った年でございまして、高校1年生の頃はですね、私まあスポーツの部活に入ろうと思ってですね、いろいろ体験入部してみて、陸上部とか、バレーボール部とか、ラグビー部、違う、ハンドボール、あ、そうか、最終的にはハンドボール部に入ったんですよ、1年生で。はい。で、4、5、6、7とね、ハンドボール部やらせていただいてね、暑い中ね、いろいろ使いっぱとかやらされてですね、いたんですけども、ちょっとね、肩を怪我しましてですね、夏休み過ぎぐらいかな、もう休むしかないなと、夏休み入ったあたりかな、休むしかないなって言ってたら、うちのクラスの女の子がね、おじいくんね、やることないならうちの部活手伝ってよって呼ばれたのが当時の合唱部でございまして、それが、後々ね、名前を変えてミュージカル部という名前になりました。私の行ってた学校はですね、私立のものですから、まあいろんな特徴のある学校でございまして、音楽の先生はですね、なんとオペラ歌手、現役のオペラ歌手だったんですね。日本の二機会というところ、藤原歌劇団に並ぶね、二大オペラ集団、オペラ団体でございます。二機会の現役のオペラ歌手でございまして、まあそこに行ってですね、まあ男手が少ないんですよ、やはり演劇とかミュージカルとかそういうところって。で、大変まあね、丁重に扱われたんですけども、最初は私照明だけ手伝わせていただいてね、ミュージカル、某有名なミュージカルの照明をちょっと手伝わせていただいて、で、見てる間にですね、同じ高校生なんですけどもね、私1年生ですけど、1年生、2年生、3年生がですね、まあ恥ずかしげもなく歌ったり踊ったりセリフ言ったりしてるわけですよ。愛してるとかね、なんとかね。まあ最初はね、うわ、恥ずかしいなと思ってたんですけども、なんかだんだんこう、羨ましくなってきましてですね、何よりも一番やっぱりすごいなと思ったのは、私のその歌の先生のですね、歌声がね、まあよくオペラの歌声ってね、皆さんもテレビで見たり、どっかで聞いたりしたことあると思うんですけどもね、人間の体がこんなにね、伸びやかで、大きな音をね、出せるのかっていうのが私、すごくその時、もうすごく衝撃を受けまして、自分も出せるのかなと。で、やはりね、いろんな声聞いてね、あ、この声素敵だなと、こんな高い音出るんだって、私もふつふつとこう欲が湧いてきてですね、それからですね、毎日毎日電車1本2本早く行ってですね、音楽室で、ピアノも弾けなかったわけですけども、コンコーネというね、歌用の楽譜を引っ張り出してきて、指でこう押さえながら歌ってみたりしてね、まあ本当にその中でも先生が時々来てくれて、こうだこうだこうだと教えてくれてね、まあ本当にお金取ってもいいようなレッスンをですね、無料で受けさせていただいて、大変貴重な経験になったと覚えておりますです。まあそのミュージカル部なんですけども、もう30年近くミュージカルをやってきた部活なんですよ。1日ね、6回公演なんてすごい、あ、1日ね、2日で6回公演なんて殺人的なスケジュールなんですけども、もう客席は満席です。大体まあ、精一杯詰め込んでも音楽室なので200人やそこらのところなんですけどもね、すごいんですよ、人気が。やっぱ生の歌、生のダンス、生の芝居が目の前でね、高校生たちが目いっぱいやるっていうのは、こう、すごい刺激になりますよ。そこから旅立った OB、OG たちもですね、やれ宝塚に行ったり、やれ劇団四季に行ったり、ディズニーランドで踊ったり、華々しい、活躍をされてる方もたくさんいるんですけども、やはりその、戻ってきてね、高校生を見ながら話をすると、ここが自分たちの原点だということで、何かしらこう、活力を得てね、また帰ってくわけです。自分たちのそれぞれの戦場にね。まあそれぐらい私らにとって思い入れの深い素晴らしい舞台なんですけども、残念ながら先生が今年で定年退職ということで、まあ最後の公演なんですね。これがまあ9月のね、にあるんですけどもね、まあぜひともそれは OB たち全員で行こうと。もちろんその公演の後もね、先生のご苦労参加じゃないですけどもね、お祝い会といいますか、お礼を言う機会を設けたいという考えでもいるんですけどもね、 本当にね、やはりなかなか自分を表現したりするのが難しい年代、高校生、中学生、まあ大人になってもそうなんですけどもね、表現って言われてもね、どうしたらいいかってね、大声出したりね、何してもいいんですけど、でもなかなかやっぱ型にはまったことをしてしまうことが多いのかなと、今のいろんな演劇を見ていくとですね、こうしたらかっこいいんじゃないかとか、こうしたら見やすいんじゃないかとかじゃなくて、やはりその人の中にある鬱屈したものをですね、乗せないとやっぱ人の心は揺さぶられないんで、人間っていうのはもう何度も言ってますけど、もう人の嘘を見抜く能力は誰しも生まれながらに持ってるので、あ、こいつ嘘ついてんなって、お芝居なんか特にね、うわ気持ち悪い、なんか自分に酔ってるわこの人セリフにみたいな人がたくさんいるのでね、やるんであればやっぱり、もちろんね、全部が全部真実を吐くことはできないと思うんですよ。例えば自分のね、愛する人がこう誰かに連れ去られたお芝居とかさ、そんなことなったことないからさ、やっぱりそこはね、稽古とやはり想像力と、やはり自分の心の中のどこから拾ってくるか、その感情とかになると思うんですけど、人間がね、普通の人がお芝居見に行く理由って、やっぱりこうね、心がすっきりしたいというか、感動したいというか、いや目の前でいろんな人がいろんな動きを見せてる、心の動きを見せてると、それ見てるだけでね、なんかやっぱ心がこう少しほぐれてきてね、いいリハビリになると思うんですね。そういう役割もあると思うんですよ、お芝居って。もちろん物語によってね、いろんな感動も味わえると思うんですけども、ってことはもう出てる人はもう必要以上にやはり心を動かさないといけないんでね、その恥ずかしくて自分の心を見せられないなんてやつはやっぱお芝居なんかやっちゃいけないし、それを隠したままずっとセリフだけでこう芝居していく人もいるからね、ちょっとその辺ね、頑張ってほしいなと。今度私もイバ劇にね、10月1日、9月30、10月1日があるんですけど、10月1日ちょっと出演させていただくんですが、県内外のね、たくさんのいろんな、茨城県内外のたくさんのいろんな劇団さんが来て、フェスティバルとかいうかね、やるということで、非常に楽しみにしておりますが、もちろんね、こんな偉そうなこと言ってる以上、私もね、誰かの心に残るようないい芝居をやっぱりしたいなと思っておりますが、なんせコントでございますのでねさらにちょっとまた要求されるものが違うのでね、頑張っていこうと思います。入場無料ですよ、入場無料。この後のね、おすすめコーナーで、茨劇2017とですね、私がもともと主催しておりました、明けのミュージカルについても、ちょっとね、ご案内を差し上げたいなと思っておる次第で、ございます。まあ、いい舞台見るとね、心が晴れ晴れとしてね、気持ちよくてね、自分は明日頑張ろうなと思えるんでね、そういう風にお客さんに思ってもらえるように、自分も頑張っていきたいと思いますが、今度やる役は私、板垣大輔らしくてですねこんな太った板垣大輔いねえよって、早速嫁にはぶっ突っ込まれたんですけどもね、まあそこは芝居の嘘ということで、ぜひともおじいの板垣大輔見に来ていただきたいと思います。はい、それではここでね、もう一曲お送りしましょうか。参ります。太鼓集団響き、アウトサイダー。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆様、こんにちは。 DJ はだちゃんこと MZC いい声パーソナリティの畠山浩一です。 DJ はだちゃんの勝手にダンディーボーイズ、いい声をテーマにイケボに相反した適当トークと勝手放題なコーナーでお送りし、時にはリスナーの方も交えた番組になっておりますので、皆様聞いてくださいね。番組ではキャッチコピーまたは川柳なんかもお届けしておりますので、皆様からのメッセージ、アイデア、投稿などを募集していますので、どしどしご応募ください。いい声であなたも濡れてみませんか。じゅんじゅん。
ミュージックゼロチャンネル DJ OG のおすすめコーナー、アンジェリーナ・ジョリー
というわけで、なんか、歌みたいにアンジェリーナ・ジョリーと言ってみるって、ただそれだけなんですけどもね、先ほどもちょこっと話していただきましたけども、まあ9月にですね、公演が目白押しでございましてですね、まずは茨城県筑西市にですね、存在する劇団なんですけども、まあ、私もずっと主催をしていた劇団明けのミュージカルというところのですね、第15回記念公演ということで、なんとですね、リチャード・ロジャースとオスカー・ハマンスタインのミュージカルシンデレラでございますよ。9月にシンデレラでございますよ。一足先にシンデレラ気分を味わいたいそこのあなた、ぜひぜひお伺いしてみてはいかがでしょうか。日時がですね、平成29年9月23日土曜日、6時開演ですね、18時開演、9月24日日曜日14時開演、まあ会場はね30分前となっております。もう一度言いますね、平成29年9月23日土曜日6時開演、9月4日日曜日、2時ですね、14時開演でございます。会場は筑西市明けの公民館大ホールイル・ブリランテというところでございますね。はい、チケットなんですけどもね、全席自由席、一般が1500円、中高生は500円ですね。小学生以下はなんと入場無料でございます。まあ前売りがないのでね、当日フラッと行きたいなと思った方でもね、全然 OK ではないかなと思います。この劇団明けのミュージカルなんですけども、私が主催で演出をしていた頃から、まあ自己批判賞さんに出てもらってたんですけどもね、私も今は自己批判賞に入ってしまったんですけども、今回もですね、自己批判賞さん出てきます。シンデレラの中でコントをぶちかましますね。え、楽しみですね。ぜひね、見に来ていただきたいと思いますよ。皆さんよろしくお願いします。そんなこんなでもう一本、今度はですね、9月のですね、30日と、10月の1日、イバ劇、こちらですね、5年前にもですね、イバ劇というもの、2012、イバ劇2012をやっておりまして、12からだから13、14、15、16、やっぱ15年後ですね、やるということで、まず日時がですね、9月30日、参加団体がですね、11時30分から友部高校演劇部です。友高演劇部の日常というお芝居でございます。続いてが13時30分から演劇クルーコスモスというね、団体さんで、銀河鉄道のゆり、銀河鉄道の夜、ごめんなさいね。続いてが15時20分、父と暮らせば、リーディングユニット広島ということでね、有名なね、父と暮らせばという、お芝居でございますよ。で17時30分がですね、霞ヶ淵、劇団スペースクロラさん、こちら牛久の劇団さんなんですけどもね、1日になんと4団体4公演というすごいボリュームですね。はい、素敵じゃないですかね。なんとそれとですね、もう言っちゃいますけどね、入場無料でございます。はい、9月30日にね、4公演、それから10月1日1時30分から、知らぬいシリーズボリューム1花手まり劇団桜前線、これ東京で活動されている劇団さんらしいです。はい、続いてがなんと3時40分から秋の自己批判ショーケース2017自己批判ショーでございます。はい、こちらで私板垣退助をやります。はい、民衆を導く自由民権運動の師板垣退助やりますんで、ぜひ見に来てください。はい、それから17時50分からですね、マクベス、劇団創造市場さんですね、ということで10月1日のは3公演すごいですね。どちらもですね、入場無料ですから、 まあ、茨劇というコンセプトがですね、やはり茨城県で演劇祭をやりたいと、まあ、もともと国民文化祭が茨城県に来た時にですね、演劇祭をやったんですけども、まあ、その際にもやはり演劇の不毛地帯と言われる茨城県ですね、プロが来ようが、ね、何しようが演劇が根付かないという大変残念なところで、まあ、最近はなんかいろいろ頑張ってる気もするんですよ。いろんな、ミュージカルやったりとかね、公演したりとか芝居したりとかやってるような気がするんでね、最近頑張ってると思うんですが、やはりそういったところでこういうフェスティバルがあればもっともっと活気つくんじゃないかなというところで、やってるものなんですけども、今回はね5年ぶりの2017ということで、やはりこちらもですね、たくさんの方に見に来ていただいて、まあ、お芝居を見る機会、あるいはね自分がちょっとお芝居に触れてみる機会ということで、ぜひたくさんの方にお伺いして、来ていただければなと思っております。まあ、特にね、10月1日の、ね、3時40分からですよ。スタッフさん、10月1日の3時40分からね、自己批判ショーケース、ね、2017ということでね、もう題名から適当さがプンプン伝わってきますね。なんでショーケースって、まあ、全部見せるということかしらね、代表そんな感じなんでしょうね、きっとね。まあ、本当確かにね、でもすごいよ、内容は1時間ちょっとぐらい多分あると思うんですけどね、いろんなコント目白押しなので、ぜひとも自己批判ファンの皆さんはもちろん、それ以外の方も、ぜひ見に来ていただきたいなと。あ、もう一つ大事なこと言うの忘れてたね、場所なんですけどもね、会場でございますが、会場はですね、茨城県笠間市石井2068番地1笠間市公民館というところで、やります。JR 水戸線笠間駅からですね徒歩20分という、どうもすいません、茨城県徒歩20分って近い方だよね。だって徒歩しかないんだもん。徒歩20分ってすごい健康にいい距離だよこれ。うん、なんかタクシーとか使うと本当に5分ぐらいで着いちゃうんじゃないかな。でも徒歩20分はいい距離だな。ぜひともこちらね、使っていただきたいと、見に来ていただきたいと思います。ちなみに明けのミュージカルの方はですね、最寄りの駅からバスで送迎もしてるんですよ。まあ、最寄りと言いますか、まあ、TX なんですけどもね、詳しくは明けのミュージカルと入れていただけると、検索して見ていただけると出てくると思います。託児所もありますからね、明けのミュージカルはすごいんですよ。はい、まあ公演するね、筑西市のイルブリランテ大ホールというところもですね、まあ、600、700人規模の大きなホールでね、1位アマチュア劇団がね、そのホールで堂々とね、公演をぶつっていうのはすごいことですね。うん、お客さんもですね、安定したやはり数が来てくださるので、毎年楽しみにしているという方もいらっしゃるのでね、これはぜひともですね、皆さんにですね、来たことない方には来ていただきたいな。1500円の価値はありますね。うん、ぜひともシンデレラね、最後シンデレラがね、あ、まさかあんなところで暗殺されるとは思わないんですけどね、言っちゃった。まさかシンデレラがね、下克上を狙ってね、王子様を暗殺しちゃうなんてね、誰も思わないよね。真相やいかに、あとは劇場で、見ていただければと思います。オジーも多分劇場に、行ってると思うんで、ぜひオジーも探してみてください。以上、2本公演をお送りしました。オジーのおすすめコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。自己批判ショーです。放送特急自己ラジ、この番組は茨城県のコント集団自己批判ショーのメンバーが好きなことを好きなだけ好きなようにしゃべくり倒す30分、身も心も全裸でお届けいたします。番組を聞いてほしい気持ちを山本さん一言で、
あんまんま
ー、ぜひ聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島雅彦、心出し高く行こうよゆとり世代。共に目線上げて Don't stop, don't stop the perfect、 目の前の道を行く My dream、 暗闇だとしても My love、 欲しがらず与えてゆく、時に流されそう。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島雅彦、心出し高く行こうよゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、そういうわけでお送りしてまいりました DJ おじいのつれづれおじい劇、いかがでしたでしょうか。今回ね、収録しながらね、ちょっとなんかアニメ見ながらやってたんですけどもね、私全然見たことないアニメなんですけどもね、そのオープニングとか見ると出てくるじゃないですか、プロデューサーがどうのとか、作画ね、キャラクターデザインがどうのとか言うとさ、そういう名前ってなんか俺が子供の頃からあんまり変わってなかったりしてびっくりしちゃったんですよ。まあ具体的に言えば上田昌夫さんとかね、プロデューサーねとか、三木本春彦さんとか、まあマクロスのねキャラデザーの方とかね、あとまあ大河原邦夫さん系のねとかね、変わんないね。まあもちろん新しい風は吹いてるし、新しい空気いっぱい出てるんだろうけど、どうなんでしょうね。でも最近のアニメもやっぱりよくシナリオが作られてるよね。いろんな舞台感とその設定をしてで面白くなるようなそのシナリオ、もう映像の表現としては多分限界なのかなと思っちゃうんだ、ごめんなさいね、偉そうに。綺麗なものを描くことももう全然すごいし、本物に近いことを描くこともすごいし、うん、まあそう、まあ映像はねもういけるところまで来ちゃったんじゃないかなと思うんですよ。うん、あとは見せ方ね、いろんなね、板のサーカスとかね、ああいうやり方もあると思うんですけども、でまあちょっと見させてもらったけど、ちょっと面白そうだからね、後でスタッフさんに借りてみようとは思うんですけども、まあアニメがね一番自由にね、いろんなこと表現できる、とんでもないことだって表現できるからね、すぐねハリウッド版にはしてほしくないんだけどね。ハリウッド版にして成功したものって何があるかなと思ってたら、レオが来て今スタッフさんの匂いくんかくんか嗅いでるから、ほら嗅いでるよ嗅いでるよ、くんかくんか、全然もうレオちゃん大丈夫だわこれ。あとはそのな、スタッフさんが持ってきた機材をガブってすれば終わりで、やっちまいな、やっちまいな、レオ。かわいいの、レオ、この野郎。まあ、そんなこんなでね。やっぱアニメは、まあ、ほっとするというか、なんというか、楽ですね。楽しいしね。まあ、うちの嫁はジブリ大嫌いだけども、まあ、これもね、人それぞれですから。やっぱ好きな種類、嫌いな種類とあって当然でございますのでね。はい。まあ、そろそろなんかね、映画とかね、見に行きたいんですけどもね、結局見に行ってないんですよ。銀魂とか、ジョジョ奇妙とか、ね、鋼の錬金術師はまだか、まだかな、うん、ちょっとねいろいろ見に行きたいんだけどね。あとあれ見に行きたかったんだよな、桶狭間じゃなくて壇ノ浦じゃなくてなんだっけ、忘れちゃった、あ関ヶ原ひで適当ちょっと見たかったんですけどね、まだやってるかな、うん、やっぱり映画館で見るとまた一つ違うんでね、ぜひともね、見に行きたいなと思っております。そんなこんなんでね、もう9月も半ばで、もうあっという間に10月になったら、今年もあと3ヶ月で終わりですわな。ねえ、今年なんだかんだ言って、そうだな、なんか、ちょっと秋だからせめて秋っぽい美味しいものでもね、食べに行くか。ね、今日ね。はい。そんなこんなでね、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。最近俺もなんかツイッターでフォローされるようになったよ。なんだろうね、ラジオでショーに投稿したせいもあるぞきっと。あれね、まあありがたいこってす。これからもラジオでショーに投稿するよ俺は。俺もそういうの作ればいいのかな。まあ いやそれも頑張っていくわ。はい、以上でございます。本日の DJ おじいのつれづれおじい劇はここまで。ありがとうございました。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。